くりママチャンネル、言いたいことは山ほどある。こんばんは。ここからはくりママチャンネル、言いたいことは山ほどあるをお届けします。パーソナリティのくりママこと吉田明美です。この番組では私くりママがシニア世代になった今こそ世の中に遠慮せずに言いたいこと、ぶちまけたいことを自由にぶちまけていきます。さて12月の今日はお二人のゲストをお招きしております。認定 NPO 法人視覚障害者の就労を支援する会タートルの理事長神田真さんと理事の山田直文さんです。よろしくお願いします。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神奈川スタジオからお届けいたします。改めましてくりママチャンネル、言いたいことは山ほどある、パーソナリティのくりママこと吉田明美です。そして本日はお二人のゲストをお招きしております。自己紹介していただきましょうかね。神田さんからよろしくお願いします。
はい、認定 NPO 法人タートル、視覚障害の就労支援する会ですね。この春より理事長を拝命しております神田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、じゃあ山田さんもお願いします。
はい、同じくタートルで、理事をしております山田と申します。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日ね、神田さんと山田さんにいらしていただいて本当に嬉しいんですけど、まず私は視覚障害者の方、神田さんとのお付き合いはもうだいぶですよね。
そうですね。
バンバンクラブが最初だっけ。
いやいやいや、JRPS
が最初、
網膜色変性症の会で、はいはい、お世話になったのが最初だと思います。はいはい。
で、もともと、もう私40年ぐらい前に、金沢真理さんとねラジオで、ラジオ日本の私の東京というラジオ番組で知り合って、はい、それでまあ年が近いっていうことで、まあ、その頃は GRPS もなかったんですよ。
あ、はいはい、
なかったんだけど、そこで神奈川県視覚障害者スキー連盟、はい、白崎さんという、はい、レジェンドがいらした、はい、あそこの活動に、まあ、参加するようになって、まあ、視覚障害者のお友達が増えて、
はい、
まあ、そんな感じでどんどん、まあ、なんとなくご縁をいただいてたわけですけど、お二人とも視覚障害を当事者ですよね。
はいは
い、という病気というか、
はい、
うん、
私言っていいですか？
うん、もちろん。
神田ですけれど、うん、私は網膜色変性症という病気で、うん、JRPS というのは網膜色変性症の患者会で、うん、まあ、そこで私は吉田さんに、うん、初めてお会いしているという形ですけど、うん、それこそ吉田さんがそのスキーをされてた頃というのは、
うん、はい、
私は多分至って晴眼者というか、目はどうもなかったんですけど、うん、30年40年経つ中で、はい、とうとう、はい、全盲になってしまったという、はい、まあ、ちょっと影とかね、そういうのは見えるんですけど、はいはい、はい、まさかの、うん、はい、恐れていた全盲になりましたけど、うん、まあ、意外と元気でやっていけるっていうのは皆さんのおかげかなと思っています。
うん、網膜色素変性症っていう病気なんですよね。これ中途失明の、はい、
今ね2番目ですね。
あ、
はい、
そうなんだ。
ナンバーワンは山田さんの、
うん、緑内障
だったと思いますけどね。
は
い、
そうですね。クラっていう宮尾登美子さんの小説の主人公ね、
はい、
列さんが網膜色素変性症っていう設定ですよね。
あ、はい、
うん、はい、じゃあ山田さんは今ちらっと出ましたけど、
はい、
うん、
私はさっきね、神田さんから、
うん、
ご紹介というか、ね、病名のご紹介がありましたけど緑内障での、はい、まあ、視野障害っていうんですよね。視野っ って見えてる範囲が少しずつ欠けてくるっていう症状が現れて、でそれで今はまだ左目はほとんど見えないんですけど、右目が中心部分と左側の上の方が見えていなくて、右目の下の方と右横のあたりが見えている、まあいわゆる周辺視野という言い方をするんですけど、そこが見えているまあ視覚障害者ということになります。
はい、なんかね、今神田さんはとうとう全盲になったっておっしゃってましたけど、私が知り合った頃はまだなんか
そうですね、
なんか
みんなを誘導したりしてたし、
白杖も持ってなかった、
っていうか、まあ正確には持てなかったというかね、まあでもまあ持たずにもできたという、そのくらいの視力があったということでしょうかね。
そうですね、それでそういう私はね、この視覚障害者の方とご縁をいただいてから、中途失明っていうのがあるんだっていうか、見えにくい、まあだから知らなかった、本当にごめんなさいなんだけど知らなくて、視覚障害、白い杖を持ってる方は見えてるか見えてないか、
そうですよね、
オールアナッシングっていう感じで捉えてしまっていたんだけど、まあお友達がどんどん増えるに従って、見え方っていうのが本当10人いたら10通り、さっき山田さんがどこが欠けてて中心がっておっしゃってたけど、中心が残ってる人はなんか文字も読めちゃうんですよね。
そうですね、
だけどその周辺が残ってる人は足元が見えるから歩けちゃったりする、
そうですね、
その本当に人によって見え方が様々っていう、そこを今はロービジョンという言い方してますけど、そのロービジョンの世界ってみんなに理解されてますかね、認知されてる、
されにくいし、何よりも本人がやっぱりその自分の状態を認めたくないとかね、その葛藤がものすごいと思いますね、周りの人のあれもそうですけど、自身が、あとその進行性かね、そうでないかによってもちょっとそのいわゆる病気の需要っていうんですか、が違ってくるし、周りの人へのこの伝え方っていうのも、変わってくるんじゃないかなと思います。
山田さんはいつ頃から、
私は緑内障の、まあ、視野欠損っていうんですけど、視野が欠けてるのが見つかったのが30歳代ぐらいで、そこからまあ30数年、経っているわけですけれども、その今神田さんがおっしゃったようにね、その視覚に障害があるということを、認めないっていう言い方もできるんだけれども、実際見えにくくなってくる当事者も、やっぱり視覚障害者っていうと見えてない人だと、もともと見えてたわけですから、そう思っているので、私は長い何年も自分が視覚障害者だとは思っていなかったっていう時代があるんですね。
なるほどなるほど、
だから、当事者団体ともつながらなかったし、やっぱり自分は見えにくいけど、視覚障害者ではなくて、目の病気で見えにくいだけだっていうね、なんか変な理解の仕方をしてた時代がなかったですね。
なんかこういう病気って日動変動がないですもんね。昨日と今日、今日と明日の見え方がほとんど、近眼もそうですけど、だんだん近眼になってなんか検査してみたら視力が 0.4 になってたとか、私は度近眼だったんですけど、0.01 とか、いつの間にかなってましたからね、高校生ぐらいの時に、だからそれが矯正できるから、メガネでね、メガネとかコンタクトレンズで矯正できるから、まあ不自由はそんなにないわけですけど、それが矯正できなかったら、やっぱりかなりその日常生活は不便だから、そこがその矯正できてない状態っていうのがロービジョンなのかなっていう 合ってます、
はい、あそのまあ、そうだと思うんですけど、うん、私もあのもともと強度近視だったので、うん、あ、
はいはい、
あのそういう強度近視の見えにくさも経験しているし、うんうん、緑内障の視野障害の見えにくさも少しずつ進行して視野がなくなっていく過程っていうのを経験しているので、はい、今になってみると、はい、本当に見えているところから、はい、本当に神田さんのようにね、うんうん、見えなくなるところまで、はい、あのグラジュエーションのように、はい、少しずつ少しずついろんな状態があるっていうことを、まあ、今振り返ると、はい、あの理解できるわけですけど、はい、その真っ只中にいるときは、はい、自分で自分の見え方が理解できていないので、なんかね、何が起きてるかよくわからないんですよね。
山田さんは野毛はなかったですか？
ね、比較的ね、まあ、暗いとこ見えにくいのは見えにくいんですけど、はい、比較的野毛っていう感じではなかったですね。
うん、私の病気網膜線性症は、うん、昼間は見えてても、うん、夜になったら、うん、夜というか暗いところが見えない、うん、なの で、うん、あのね、レストランとか暗いレストランに行っちゃったらもう大ピンチですよ。うん、
ね、そうですね、そういうことは、ね、よくありますよね。はい、あの緑内障もね、やもごみたいな方もおられるような気はするんですけど、はい、まあ、ちょっと人によってね、はい、そのぐらいあの人一人一人にの見え方って違うんだなっていうのが、あの最近ね、あの今最初にご紹介があったタートルっていう団体で、はい、いろんな視覚障害の方とお付き合いするようになって、はい、あ、こんなに違うんだなっていうことが理解できるようになってきましたね。
はい、タートルのそのお二人、理事長と理事という立場で、今活動なさってるわけですけど、はい、そもそもタートルというのがどういう会なのかっていうのを教えていただいてもいいですか？
はい、じゃあ私の方から、うん、はい、まあ、名の通りですね、うん、視覚障害の就労支援する会ということで、はい、視覚障害を持ちながらあの、はい、働く中での、はい、助言ですとか、あの、うん、環境が少しでも良くなるようにというようなことで、はい、活動をしています。うん、特にあの中途の方ですね、うん、最初から目が悪くて就職された方も、うん、まあ、たまに相談はいらっしゃるんですけど、うん、多くはやっぱり途中でこう見えにくくなって、これからどうしようという方の相談が多くてですね、うん、はい、タートルの主なあの柱としては相談事業と、はい、交流事業といって、うん、まあ、あのやっぱりね、大体視覚障害を負うと周りに知ってる人いないわけですけど、うん、あの皆さんで、交流して、はい、一人だけじゃないっていうのを、ね、感じてもらうっていう交流事業と、はい、あとは情報提供事業ということで、はい、あの情報誌とかそういったのも出してますけど、うん、あと山田さんの方から紹介してもらいますけど、 ICT サポートプロジェクトということで、うん、最近はあの働く上で、うん、あのハリキューアママッサージなんかっていうお仕事に従事されている方もいますけど、
はい、
そういった方もあの、うん、要するにパソコンとはね、切っても切れない関係なので、
は
い、
そうですね、今はね、
はい、
う
ん、主な活動としては、うん、あの第3土曜日に、うん、何らかのイベントをやっているのと、はい、うん、第1日曜日にも、はい、先ほど言いました、はい、あの ICT サポートプロジェクトと、うん、もう一つはあのテーマ別サロンということで、一つ何かテーマ別サロンといってね、
テーマ別サロン、
はい、滑舌が悪くて、ね、
はい、
あの就労を主に、まあ、何かテーマを一つ決めて、そのことについて深掘りしていくというのをやっています。
うん、
ICT サロンはね、ちょっと山田さんの方から詳しく説明してもらいたいと思います。うん、
はい、
お願いします。
はいはい、
じゃあ、ICT サポートプロジェクトの方についてね、はい、あの、うん、説明させていただきますけど、
お願いします。
あの私がね、タートルの活動に本格的に、はい、あのまあ、タートルの中で活動を始めたのはこの ICT サポートプロジェクトに参加したっていうことなんですね。
うん、
これ活動から5年ぐらいで、2020年のちょうどコロナの真っ只中で始まったプロジェクトなんですけれど、はいはい、うん、あの頃思い出していただくとよくわかると思うんですけど、うん、はい、みんなリモートでね、うん、在宅みたいなことになったんですけど、
ね、
在宅になると使う IT のシステムって結構変わりましたよね。う
ん、
は
い、変わりました ね。ズームなんて知らなかったもん ね。
ズームだとか、うん、Teams だとかを使うようになってね。うん、でしかも、うん、あの仕事をしている視覚障害者、会社のシステムにつながないといけないみたいなことが起きて、はいはい、
うん、
なんか IT 落ちこぼれみたいな視覚障害者いっぱい出てきちゃったんですよね。
は
い、
なるほど。
でそういうこともあって、うん、 視覚に障害があっても当たり前に働ける ICT 環境を実現しようっていうことを目的にして、はい、ICT サポートプロジェクトというのを立ち上げたということになります。
はい、うんうん、なんかあそこで働き方が変わって、私なんかも IT リテラシー低い方なのですごく苦労した覚えがありますね。なんかズーム途中で切れちゃったりとかもしたり、だからそのましてやその見えてないとね、その IT をうまく使いこなすで誰かが横についててくれるわけじゃないから、そこを自分でオンラインでこう探りながらやっていくっていうのはすごく大変だと思ったんだけど、具体的にそのプロジェクトではどういうふうなことをやったんですか？
視覚に障害があるとね、うん、なんかパソコン使えないんじゃないかって思ってる方も世の中には大勢おられると思うんですね、うんうん、私も仕事してた頃に、うんうん、会社のある方に、はい、メール読めるのって言われた経験もあるんですけど、うんうん、実は視覚に障害があっても、うん、スクリーンリーダーっていう画面を音声で読み上げるソフトウェアを使うと、はいはい、パソコンって結構使えるんですね、
うんうん、
ただ使えるんですけど、うん、まあ、見えにくい、見えない見えにくい方は、うん、どう使うかということを画面見えないですから、うん、はい、まあ、請願の方とか、うんうん、ある程度知識のある方にこうやって使うんだよって教えてもらわないと、はい、なかなか使えないみたいなことがあったりとか、
はいはい、
あとはそれで、うん、ある程度使えるようになっても、うん、会社のシステムに新しいシステムが導入されると、うん、やっぱりちょっと目で見てもらって説明してもらわないと使えないみたいなことがあるんですよね、
う
ん、
そりゃそうですね、
はいはい、うん、ということがあったりとか、はい、あとはこうやってスクリーンリーダーっていうのを使って視覚障害者がパソコン使ってるってことが世の中に知られてないので、使おうとするとなんかうまく使えないぞみたいなシステムを作られちゃったりするっていうこともあって、そういうようなことをどうやって解決していくかっていうことをみんなで話し合ったりとか、あるいはなんかこういうことに困ってるっていう人をお互いに助け合ったりとか、そういうことをしていくっていう考え方で活動しているプロジェクトになります。
はい、じゃあ後半はね、またその活動の内容さらに詳しく伺っていきます。クリママチャンネル、言いたいことは山ほどある。今日は、認定 NPO 法人、視覚障害者の就労を支援する会、合ってます？
はい、はい、合ってます。
その理事長神田真さんと理事の山田直文さんにお越しいただいていますが、その中途の視覚障害者を取り巻く世間っていうの、社会、
はい、
っていうのって少しずつ変わってはきていますか？
よくはなってるんだと思いますよ、はい、法定雇用率という、ね、うん、はいはい、障害者を雇うっていうのも、うん、パーセンテージは上がってるんですけど、
でもそれね、2024年から精神とか
そう
あれが入るようになって、そうなんですよ、
だから必ずしもね、
うん、
視覚障害
にはね、うん、
っていうところで、そもそも視覚障害者が働けるって知らない方がやっぱりまだまだ多いので、
はいはいはい、今のね、うん、
職場の方とね、
うん、
ご本人と、
はい、
両方が知らないと、
うん、
その、ね、やがてやめちゃったりするので、うん、どちらかが知っていればね、
うん、
そこをたどってどうしていけばいいんだって考えることが、うん、もしくはタートルに相談してくるとかすればいいんですけど、うん、
ですよね、
両方とももう見えないと働けないってもう決めつけちゃって、うん、そのまんまだとやがてやめちゃうことになるので、
ね、はい、まあ、私もだからキャリアコンサルタントの資格を取ったのは結局その就労支援というかね、
はい、
障害を持つ方、まあ、主に視覚障害者なんだけどのがその見えにくくなった段階でまだ見えてるのに、
はい、
もう全てを諦めてしまって、
はい、
福祉のお世話になること、うん、でその情報ばっかりみんながまた入れるんですよ、病院とかでね。
そうなんですか。
そう、
はい、
それでじゃあもう福祉のお世話になって働けない、
うんうん、
で 教養と教育ですよね、教養がある、はい、教育行くところがあるっていうのがなくなってきて、はい、孤独になってきて、うん、っていうのではなく、はい、やっぱり仕事を続けて税金を払える、
はい、
あの社会参加しましょうっていうところを目指すために、それをライフワークにしたいと思って、まあ、取ったわけですけれども、
はは、はい、
うん、なんかそれが実現できてないような例えばね、視覚障害者をじゃあ雇いますっていう会社がね、
はい、
じゃ あの点字をペタペタくっつければいいって。だけど私の知ってる視覚障害者たちはみんな点字が読めない。
私もできます。はい、
山田さん読めます点字？
ね、私は、うん、あの60を過ぎた頃に、
はい、
点字を習おうと思ってで、はい、習ったんですよ、まあ、一応読めるようにはなりましたね。だけどあの盲学校出られた方ってものすごいスピードで読むので、
すごいです、すごいです。
あの中等の視覚障害者だと、うん、とてもとても実用に耐えるような読み、うん、速度では読めないって感じですかね。はいはい、
そうなんですね。私もあの見ながらあのチクチクと打ったりはしますけどね、たまに、うん、だけどなんか周りの人あんまり読めないんだもん。
あとあれですね、うん、あの結局は視覚障害者同士で の、 あの、うん、コミュニケーションでは点字がいいと思いますけど、
うんうん、
やっぱり一般の方が読めないので、うん、そういう意味ではあの、はい、パソコンの、ね、メールを皆さんで共有で使えるっていうのは、はい、あのスクリーンリーダーってね、はい、さっき山田さんが言った、
はい、
音声パソコンをマスターすれば、
はい、
それによってコミュニケーションできる、はい、まあ、仕事もパソコンを通じてできるっていうのは、
うん、
この時代がね、うん、あの押してくれてるのかなと思いますけど
ね。やっぱりあの音声でそれで入力もできますしね、
はい、
うん、
とはいえっていうところもたくさんはあるんですけど、
まあまあ誤変換とかはあるけど、
あとそのシステムでね、
うん、あ
のどうやったって動かないっていうのがあるので、まあそういう課題はあるものの、
うん、
でも、うん、どうでしょうね、
まあ、何割普通に私たちメールでね、うん、やり取りしますもんね、
はい、そこは非常に大きいところだと思います、
うん、大きい、
はい
はい、今日の待ち合わせもね無事に、
あ、そうですね、
はい、できましたしね、はい、はい、あのこう中等の視覚障害者って世の中的には増えてるんですか？今日本は31万人手帳を持ってる人が31万人ってよく言われるけれども、
はい、
そのうち視覚中等先天網の方と中等って、
その数字はちょっと苦手ですね。
ごめんなさい、私はね調べたんですけどね。
さすがです。はい、
あのやっぱり全盲の方93,600人で、はい、そのロービジョン着信の方は218,400人、はい、まあ、ちょっとあの数字どうだかわからないけれども、うん、はいはい、そういうふうにあのな、
そうですね、
数字がまあ出ている、はい、厚労省から出ているということで、はいはいはい、まあ、7割がロービジョン、
はい、そうですね、
うん、
はい、
だっていうことだとやっぱり点字読めます、その全然見えませんっていう風な視覚障害者に対するその世間の認識っていうのはやっぱり全然間違ってるってことですよね。
まあそうですね、
うん、はい、タートルではそのどんな相談が多いですか？
やっぱりあの徐々に見えにくくなってきて、
うんうん、
これからどうしようと、 どのような働き方をしてるんですかという、うん、あの質問も多いですし、
うんうん、
まあ、でも皆さんね環境が違うので
ですよね、
まさにそれぞれなんですよね、うん、
地方と都会でも全然違いますね。
全然違いますね。そうですね、
うん、山田さんも相談を受けられる？
そうですね、あの、うん、相談員として、
はい、
まあ、あの相談を受けることもあるわけですけれど、はいはい、あの、うん、まあ、相談を受けるようになって感じるのは、
はいはい、
本当に ある意味ね、うん、当たり前のことなんだけれども、うん、
はい、
今やっぱりあの目の見える方のね、
はい、
仕事もものすごく多様なので、
はいはい、
相談を受ける方のシチュエーションっていうのも、
はいはい、
随分多様化しているなっていうことは感じますね。
あ、相談を受ける人の、
あ、受けるというか、うん、の相談に来る方のね、
あ、来る方のね、
はい、あの、
うん、
やっぱり会社勤めをしている人ばっかりではなくて、
はいはい、
ご自分でねフリーランスで働かれている方だとか、
はいはい、
個人事業主的な働き方をされている方だとか、
はい、
まあ、本当にさまざまな方がいて、
はい、
でそれこそあの全盲になって困っておられる方もいれば、
はい、
あの弱視の方もいて、
うん、
でこれから目が見えにくくなるとので、
うん、
どうしようかっていう、うん、はい、そういうお悩みもあるみたいな感じですかね、うん、
ね。私もちょっとタートルのね相談 ちびっとだけ
ありがとうございます
関わらせていただいて、そこでやっぱりまだ見えてるんだけどその不安感が先に立ってしまって、うん、はい、なかなかそのあと会社に言えないとかね。
そうですね、
うん、その辺って、まあ、そういう相談を受けたら山田さんとか神田さんどういうふうにお答えになってるんでしょう。
そうですね、うん、やっぱり、まあ、その方それぞれでちょっと、はい、その方の、ね、性格とかも違うのであれなんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まずいろいろとお話になる方は、はい、まずお話を聞くことから入るっていうのがね、はい、やっぱり基本かなというふうには思っていますけれど、
その頃が一番辛いんですよね、
う
ん、
そうですよね、うん、やっぱりその悲嘆のプロセスっていうんですかね、その最初はどうして自分だけがってなったり、うん、あと世の中を責めたりね、
はい、
うん、そうですね、なんかやっぱりどっかに怒りの矛先っていうか、社会に向けたり政治に向けたり、まあ、いろいろ、まあ、周りにも当たったりっていう時期は必ずありますよね。
道筋がね、うん、見えるとちょっとは落ち着くと思うんですけど、
うんうんうん、
もう絶望しかない状態っていうのがね、多分一番きついと思うんです ね、うんうん、
ですね。
それとすごい不思議なものなんですけど、うん、なんかその、まあ、私なんかずっとこう少しずつ目が悪くなってきたけれども、
はい、
なんか今より見えてきた時の方が感覚的には見えない見えないっていうのね、うん、なんかそういうふうに思ってたような気がしていて、
あ、
うん、それはやっぱりその頃はやっぱり視力に頼るから見よう見ようとして見えないって思ってたんだと思うんですね、
はいはいはい、
今は今の視力の状況でバランスが取れちゃっているので、うん、はい、逆にあんまりなんかね不自由さを感じないみたいなのがあって、うん、こういうところもなんか不思議だなって思いますね、うん、
はい、
あと疲れないですよね、
そうそうそう、
使い方をちゃんと分かるとね、
なるほどね、
なんか視野が欠けてきて、うん、それで一生懸命見てなんか仕事しようと思ってた時は本当に疲れましたね、
うん、あ、そういうことなんですね。一般のっていうか私たちができること、私たちに求めること、私たちにってことないですけど、まあ、周りに何かそういうなんかメッセージっていうかありますか。
じゃあ私からいいですか、うん、山田さん、
はい、
まあ、まずやっぱり一番これちょっと大きな話になってきますけど、うんうんうん、パソコンもね、その音声パソコンもスクリーンリーダーも簡単に覚えれるもんじゃないので、うん、
はいはい、
やはり訓練というか指導者が必要なんですけど、はい、うん、その指導される方がちょっと圧倒的に不足していて、うん、
はい、
でジョブコーチって言いますけど、はい、職場に入って指導してくれる方、うん、もしくは、
はい、
まあ、それも一緒なんですけど、その在職者訓練、
はいはい、
働きながら、うん、パソコンを覚えれるという機会が非常にこう少ないというか限定的で、はい、東京都はあるんですけど他の県は、うん、都道府県は難しいみたいな、うん、そういったところもあったりとか、
はい、
あとはまあ本人がねどのように会社の周りの人に言うかっていう話もありますけど、
はい、
やっぱり職場の理解ですね、
はい、
周りの人がやっぱりその、うんうん、どういうんですかね、見えなくても働けるっていうことを知ってもらって、
はい、
またその人の、うん、どうですかね、強みを上手に生かして引き出してくれるという形が取れてくると、
うん、
まあ、結構理想的なスタイルになると思うんですけど、
うん、
そこまでがやっぱりなかなか難しいかと思いますけど、はい、山田さんどうですかね、
うん、もう神田さんに大体言っていただいている気がするんですけど
すいません、
私はね、まあ、その支援者のね、うん、ジョブコーチなんかの話も重要な話なんだけれど、うん、相談を最近受けていて、
はい、
最近あったことで思うのは、うん、やっぱり会社さん職場の方の、ね、
はい、
相談なんかでも、うん、視覚障害者ってどんな仕事ができるんですかって聞かれる、ね、
うん、
ことがあって、
はい、
いや視覚障害者っていう塊で考えるというより、
うん、
その方は目が悪くなるまでの人生があって、うん、それまでやってきたことがあって、
はい、
その人の得意分野とかいろいろあるので、うん、
はい、
その人に何ができるかっていうやっぱり一人一人を見てほしいなっていうのが、はい、またそういうことを見ていただけるように、うん、世の中の人に 目が見えない見えにくいってどういうことなんだろうっていうのをもっと知ってほしいっていう気持ちがありますね、
はい、おっしゃる通りですね。もう本当視覚障害者ってジッパ人からげにするんではなく一人一人を見てもらいたい、いい言葉ですね。ということで、はい、 クリママチャンネル、言いたいことは山ほどある。今日はね、就労視覚障害者の就労を支援する会の理事長神田真さんと理事山田直文さんにお越しいただいて、いろいろお話を伺いましたけど、やっぱり一人ずつちゃんと見ることが大事だということをつくづく私も肝に銘じたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、ごきげんよう。